はい、というわけでございまして、もうねこの時期恒例のベイスターズ話ですよ。もうこの方がねこの話をするためだけにスモーキーに出ていただけるということでございまして、本日のゲスト、
どうもこんばんは、アレックス嵐です。
そのアレックスというのは当然あの
ダミちゃん
オマージュということでいいわけです、
ね、あれ今スモーキーさ音源が凄まじく溜まってるらしいから、
めっちゃ溜まってます、
ね、これ多分1年後なんじゃない。
いやいや、
あの2018年8月はもうとんでもないオフタイムラグが
基本でも、ベイ話はやっぱりあの日本シリーズ受けてのこの収録なので、うん、もう当然タイムリーに行かなきゃいけないんで、
うん、
はい、もう近日中に公開しますよ。これ
分かりました、
はい、今回の音源撮りは、うん、実はあの先週ね、
うん、
ベイスターズの日本シリーズ終戦を受けての、
うん、
まあ、収録になってますので、うんうん、これも非常にホットなタイミングでやってますから、
うんうん、
はい、まあ、あのベイスターズファンの方もそうじゃない方も
多分ベイスターズファンこれ結構聞いてると思うよ。
新谷さんを代表、
新谷さん代表じゃなくてもう他にそういうのそういう媒体があんまないし、
ね、確かに
逆に俺これ来た時もあるからね、
はいはいはいはい、
あれそれやっぱりベイスターズファンの人がそのベイスターズ話好きです、僕もファンですみたいな、ことあるんで、
なるほど、
やっぱり全国ね、
来てますね、1000
万人のベイスターズファンの代表をして楽しますよ、
来てますね、うん、はい、じゃあというわけでございまして、今回はベイスターズ2017年の総括をお送りいたします。ではスタジオスモーキー始まります。改めましてスタジオスモーキーカロスです。本日のゲスト、
どうも嵐洋一です。
よろしくお願いします。いやもう毎年恒例
の、なんか毎年恒例って嬉しいよね。
嬉しいですね、僕は非常に嬉しいと思ってますね。
で忘年会もあるし、あと嵐洋一生誕さん旅行、
そうそうそう、
でこれもそう、
はいはい、
考えても嵐洋一生誕さん旅行も、はい、スモーキーグループ5人くらいいるというさ俺なんかここなんか2年後ぐらいに15人ぐらいメンバー集まったと思ったらスモーキーグループは7、8人いそうな気がしてしょうがないんだけどね。
今回の生誕祭はなんか随分うちのメンバーがあの牢石を働いたみたいで、
いや牢石で、いや総合さんだけね、うん、
あの音源聞いた瞬間に僕ねぶったげましたね、
総合さんだけ、
総合さんね、あの人ね、あんだけ暴れてても覚えてないですからね、
う
ん、何も、
そうなんですよそれが何より一番驚いたと、
うん、まあ今回総合さんの話は別にして、
うん、
あのベイスターズのやっぱり先週 その日本シリーズの戦いっぷりですか、
うんうん、
あれは燃えましたね。
燃えるじゃなくてね、なんかね俺ね、うん、普通の野球ファンって、うん、まあ、ベイスターズファンの東北野球ファンって、うんうんうん、こんなにあのシーズンオフ、シーズンオフじゃねえや、あのポストシーズンも疲れるんだなと思って、
いやそれはそうです、
だってベイスターズなんかはっきりして6月ぐらいからもうシーズン終わりで9月になると引退、人の引退試合とかあって、あとは、
はい、
CS とか入っても他人事みたいな感じなわけですよ、
はい、なるほど、
で日本シリーズ、あ日本シリーズやってんのかと、
はいはい、
まあ下手すると1試合ぐらいしか見ないぐらいのレベルで、
まあね、
そんな他人事みたいな感じだったのに、最後までこうね、最初のファーストステージの阪神戦から見て、
うね、
もう原稿は書けねえし、そのせいでもう時間取られ
ちゃって、そのせいでね、
でも疲れるんだあれ、ペナントレースって結構パッて、諦められたりするんだけど、神経集中するから、
そうですね、
疲れるわけですよ。
あの画面通じてみても今回本当に思ったんですけど、うん、プロの選手はですよ、今日死んでもいいと思って戦った試合って、うん、やっぱり画面通じても緊迫感が伝わります
よね。もう出てくるのよ、
本当に
出てくる、
ね、
で投げるピッチャーも普段投げてるより神経凄まじく使うらしくて、
それはそうです、
その あの球場の雰囲気とかも、
うん、
でそれで俺の方見てもう疲れて疲れて、うん、もう早く終わんねえかなみたいな、もう疲れるわ、
まあね、
でもそんな思いになりましたよ。
緊張感が気持ちいいんですよ、あれ。
だからさ、ベイスターズは慣れてないんで。
ああ
。なんで19年前優勝した時も、まあ、ある程度強くて、
まあ
優勝して、 で日本シリーズも4勝2敗で西武破って、うん、結構余裕で、
うん、まあ勢いでしたね、
余裕で、あれは。勢いで余裕で勝ったから緊迫感みたいなのなかったの、
うん、確かに。
で今回は下克上なので、でやっぱりさ、あの周りのやつも言ってくるわけよ、うんうん、あのやっぱり意味がどうのこうのか言ってきて、まあ、言うんだけど、いや意味がどうのこうって10年前からのルールなんで、今更何なんだよと思うよ、
ね、僕に言わせればね、今回の対決明らかに相撲で言うとですよ、うん、千秋楽に全勝で横綱と、うんうんうん、平幕、うん、まあ10枚目ぐらいが当たるような、うん、そんなイメージですよね。
そうそうそうそうそう、はいはい、だからこそ面白い野球のある意味 の、
あれが野球の面白さ、うん、
一応メジャーってある、うん、あるわけだからね、うん、最悪の、うん、あんまり、ね、あの強いチームが勝ち残るように有利にされてるわけだし、
その通りです、その通りです。
だから別にもう、うん、
そういう勝ちにできたわけだから、うん、ラミちゃんの采配ですよ
ですね、
これすごかったな。その日本シリーズにおいてもですね、うん、8番にピッチャーを置いて9番に倉本を貫いたですね、
うんうん、
でしかも1番には桑原、
桑原、
うん、これ貫いたですね、うん、これはねすごかったんですよ。
ただ俺ラミちゃんの1年間の試合、うん、まあ、見てるわけじゃない、うんうん、もう俺は驚かなかったんですよ。
あ、
もう絶対そうだ。驚いたのは驚かなかったね、うん、で第2戦1戦目か2戦目ともに投手起用が失敗したとか、うん、俺出向所行ってさ、俺 CS 日本シリーズ出れたこと褒められると思って、出版社にベンサーすごいでしょって言ったら、編集じゃない、営業のやつトップのやつ、はいはい、急に、いやでも2連敗でラミちゃんどうなのか言うわけですよ。ラミちゃん、なんで言ったんですよ日本シリーズ出たこと褒めてくれと。
そうそうそう、
いきなり営業のトップと喧嘩、
そもそも、
ね、そもそもそもって言って、それであのラミちゃんの1戦2戦目失敗失敗って言われたけど、はい、俺の中で失敗じゃないんですよ。なぜかというと、普段ペナントレースがあんな感じだったんですよ、うんうん、俺はっきり言ってラミちゃんのこと言うと、ペナントレース上において、うん、投手の系統とかも下手くそ、うんうんうんうん、俺何回ぶち切ったから、うんうんうん、下手くそっていうからまあね、ああ、うんうん、だからあれはシーズン中のあれ続
けた
のだから、まああんなもんだろうぐらいの。
なるほど、
で広島戦に当たったって言うけど、まあ変な話言っちゃ悪いけど、広島がちょっとだらしなかった。
ちょっと油断しますか、
ね、いや油断じゃなくて、うん、それはちょっとわからない。予感の勢いに圧倒されたかもしれないけど、三上がノーアウト満塁で2者連続三振とか、意味俺はやられ通常の三上ならやられるわけですよ今年の三上、去年までは違うけど、うん、今年の三上はやられるパターン
です。防御率悪かったですからね。
いや、いいところで打たれた、いいところで打たれたから、で、あの、まあ、クソ時はあるから、で、抑えて、まあ、そういうようなで神采配、結局あんなのさ、すごい采配したとしても、はい、すごい投手起用しても抑えたら神采配って言われて、
ね、
裏面出たら失敗って言われるだけの話で、
まあ、結果論の話ですね、うん、
だからまあ、あんなもんですよ。
うん、いや、今年の日本シリーズ見てて、びっくりしたのはですよ、うん、結局まあ土曜日でね、試合終わっちゃいましたけども、うんうん、もし土曜日ベイスターズが勝ってたら、うん、ぶっちゃけある意味勝てる可能性あった試合、
めちゃくちゃ勝てる
でしょ。
いや、まあ全然勝ってもおかしくない、ね、っていうのは安明がずっと CS が調子良くて、
うん、
発揮して、その調子なら発揮して三者凡退だったの、う
んうん、おかしくない、そんな展開ですよね、うんうん、そしたら3勝3敗で
勢いがあるからね、
そう、日曜日に勝ったのが、うん、まあ、ある意味では日本一みたいな、うん、そういう展開だったじゃないですか、うんうん、でそこまでね、ベイスターズが来る、しかも相手は
王者ですよ、王様ですよ、
王者中の王者、
王様ですよ、
ソフトバンク、
国で言うとアメリカだよ、
そうそうそう、
アメリカ、
そうですね、う
ん、ベイスターズ、トランプでトランプ、
ベイスターズは国で言う
と、ベイスターズあれ言うと、うん、バングラディッシュ
やっぱりね、
バングラディッシュ
みたいな、やっぱり、うん、まあ、そんな感じですよね、うん、それは否めないですよね、うんうんうん、それが本当にがっぷり四つまで追い詰めたわけですよ、うん、あれだけの僕
は
すごい、
これはもうね、なんかこの下手くそな連中がもう俺がね、実はね、うん、あのソフトバンクとやってる、あの福岡ドームでやってる時に、夢かと思ったんですよ、なぜかというと、うん、もう4年ぐらい前、5年ぐらい前、妄想で酒飲みながら妄想ですよ、
はいはいはい、
福岡ドームでソフトバンクでやってるところをイメージしたわけですよ、
はいはいはいはい、
できたらいいなと、うん、夢ですよね。
そうや、なんかそういう時は行くって言ってましたよね、福岡ドーム、福岡
ドーム、いや、まさか、いや、だから CS3 位からなんだね、予定立てないんですよ
そっか、
うん、
まさか、まさか、
いや、逆にその2年ぐらい前に、あの春先、あの交流戦の調子よくて1位だった時あったの、長かったの、長かった最後の年で、このその年は最終的に最終回になったという情けないシーズンなんだけど、その時に博多にイベントあって、
はい、
その博多に大津さんという仲間がいて、 それが福岡ドームにもこねあるわけですよ、
はいはいはいはい、
それで頼んどんですよ、うん、行きますよって、分かりましたって、うんうん、アナゴさんたまにみたいな感じで、ほんでその後に博多の長洲の飲み屋行って、お姉ちゃんいる店で他の店行って、まあ、言うわけですよ、みんなもうソフトバンクのファンですよ、あの何でもクラウンライターレベルの美味しそうみたいなさ何があるのだからソフトバンクのそれでやってて、いや行ったらね、うん、あの来るみたいな感じで、
はいはい、
いいじゃない、王者だよ向こうは、うん、王者なんだから、あ、まあ、頑張って来てくれればいいのに、あ、来て頑張ってみたいなこと言ってくれればいいのに、 いいのに、もう鼻で笑うように、もう要するにソフトバンクでやるのが、もうずっと早いみたいな。
100万年早い。
お前ら南海ホークスだぞ。南海ホークス。で、福岡にあったのお前、太平洋クラブライオンズとかさ、クラブライオンズ、お前ら、生まれる前に何なんだ、お前の博多のさ、この野郎と思ってさ、博多のやつ、介護して。で、そこで俺はもう激しい恨みに。もうあれですよ、もう差別されてるもの、もう虐げられてるものの妬みですよ。
積年の恨みがあると。
積年の恨みがあると、はいはいはい、ただまあぶっちゃけあの戦力比較したり、うん、もう経験値とか、うん、メンバー見たらそれはまあ下手すると、まあ、4-0 でやられるかなと思いました
よ。ぶっちゃけみんなそう思ってましたよね、うん、4立てあってもおかしくないと、うん、
勢いあってもまあ、うん、まあ、あの福岡ドームで最初の2試合が1勝1敗ならもしかして勢いでって思ったんだけど、2試合目負けたわけですよ、ですね、細かいミスの違いで、ね、まあでもあんなもんなんですよ、ベストの実力は。俺知ってるんで、もう前なんかあれですよ、3年くらい前までノーヒットで1点いられるからね。まずフォアボール、盗塁許され、あのパスボール、パスボールとかね、
草野球みたいですね。
草野球、エラーもう肝心な時になんか普通のショートゴロをなんかこうファーストセーフになってもうエラーエラーで草野球、それでサヨナラ負けとか、そんなもうものを見てるわけですよ。
なるほど、
ね、うん、だからそういうような時代から見てると思うんで、まあまあこんなもんですよ。
なるほど。でも今回はでもそこから粘ったっすね。
だから強くなったんだね。
強かったね、あれは、うん、感動しましたよ、俺は。
俺も感動しました、
ね、で、僕ね、今回、うん、ラミちゃんの際で一つだけ僕分かんなかったことがあったの、
うんうん、
それは、シリーズ初戦に、
うん、
伊能が先発したでしょ、
うんうん、
伊能って、あいつほら、バカじゃないですか。
あの大舞台に強いっていうので、う
ん、強いんでしょうけど、うん、でも僕ね、本来であれば、うん、優勝するんであればですよ、うん、まあ、1戦4戦7戦って考えた時に、うん、僕今永が絶対に初戦僕先発すると思ってたんですよ。
俺もねそう思ったんですよ。
ですよね。
というのはソフトバンク左が弱いらしいって。
そうそうそう、おっしゃるとおり
です。けどラミちゃんの考えは俺はうまかったんですよ、
うんうんうん、
なぜかってまず伊能っていうのが大舞台に強い、
はい、
初戦、はい、それプラス、はい、伊能は1戦目投げます、
はい、
まあ結果的に良くなかったけど、
うんうん、
まあ よくたって、まあ、6イニング投げたとしますよ、さっき。その後先発は7連戦だとしたらそれで終わり、はい、
そっか。
あとは、日月火、はいはい、水曜日から中継ぎ行くじゃん、はいはい、中継ぎは足りません。
確かにセットアップでやってましたね。
中継ぎ行きません。だから
大事な場面で
1戦目投げさせた後は中継ぎ、その間中継ぎも使えてるので、あ、だから その戦法かと思って、
うん、
と俺は
なるほど、ね、
考えた、
まあまあ、ある意味だった。1戦目でギャンブルだったんですね。
いや1戦目は俺の球列を、はい、絶対負けると思ってたんで、
あ、
だから1対10とかだったっけ、全然ショックじゃなかったんです。
それ結構野村監督の、
うん、っていうのはもうちょっと1戦目は無理だなと思って、向こうが、千賀でしょ、
うん、
一番いいピッチャーで千賀出てて、で最初もう多分ね、バクバクだと思うで、ランダーがいって、でしかも敵地、
はい、
だから1戦目はいいと思ったもん。
なるほど。
で俺だから2戦目が勝負で、2戦目取ればもしかしたら横浜スタジアムから、横浜スタジアムがすごいパワー持ってるらしいからね、柳田がビビったらしいから、
そうです
ね、それで考えたんだけど、で2戦目もリードしてて、ああいう残念な結果でしょ。まああれはまあ実力なんですよ、あの、うん、でだから2戦目負けた瞬間に、あ、もうちょっとまあ無理だなと、まあ、そこで諦めました
けど、なるほどなるほど、うん、だ
けどその2戦目なんですよ、2戦目
横浜に戻ってきて、
うん、
ね、勝ちをね重ねていってですよ、
うん、
なんか福岡に行ったじゃない
ですか、うん、嬉しかったですよ、もう福岡に行
った、素晴らしかったですね。
まさか行けると思わなかったん
で、ね、
うん、
もう横浜で2連敗して4立てで、
うん、1回勝ったらいいかなぐらい、
うん、せめて1回勝てよみたいな雰囲気ありましたもんね、
うん、でソフトバンクの強さ俺もう知ってるんで、
しかも
えげつない強さなんで、
しかも勝ち方逆転だったでしょ。
そうなんですよね、
すごかったな、
あれは興奮しましたよ、
うん、
ああいう底力パワーがあるっていうのはもうすごい嬉しくて、まあ、来年にはまあつながって、
うんうん、ですよね。そこ行くとね、やっぱり僕がこれは半端ないなと思ったのが浜口、
うん、
浜口ですよ。
ですね、あの CS も良かったもんね。
そう、あれ
見直し、見直した
すごいっすね、うん、僕ね、その大学のピッチング見てて、
うん、あ、これで言ったら岡島でしたもんね、
もういっぱい
食わせ
もんだと思ってて、
去年の
動画、そうそうそう、
聞き直しまして、俺は
去年1年前の音源聞いてほしいんですけど、うん、僕は、うん、あいつは本当にいっぱい食わせもんだと思ってましたよ、
う
ん、
俺はやると思った
の、ところが、ところがですよ、
新人王決定でしょ、受賞してんだよ。
まあ2桁勝ってますからね、もう確定でしょ、ね、
確定でしょ、強打も良かったけど、
まあ強打と争いでしょうね。
でもまあ決まりでしょ、うん、なんで受賞してあんな
東で強打はでも新人の最短
だ
記録
というかだけど2人挙げてほしいよね、まあ、強打も素晴らしいですよ、
あってもいいですよ、
うん、強打も素晴らしい、
いいもんでいいですよ、
うん、ただやっぱり そうそう、日本シリーズの活躍見られたら、
あれは素晴らしかった
けど、シーズン通しては結構3回4回の子はどうか
っ、ありましたよね、前半特にそうでした。
ただね、あれなんですよ、去年の今永じゃないけど、うん、やっぱラミちゃんがすごいっていうのは、うん、契約って今年で終わりだったんだよね、本当ね、あの、いや、あっち、契約は今年また更新されたけど、契約は年契約なんで、分かんないわけなんです、分かんないのに、浜口を、うん、ちょっと調子悪くなって、肩かなんか、
はいはいはい、
一旦下げさせたんだよ、
そうですね、
下げさせたんだけど、下げさすプラス、給与を与えたんだよ、給与、あれって、自分の就任が最後のやらないよね、無理やりやらすよね、抑えたんだよ、それで結構休めたんだよ。だから投球回数見たらそんなには行ってないんで、それ休んでるから、
140人ぐらいですよね、
それで休んでからまたちょっと投資戻して、結局この活躍も多分休んだあれじゃない、あれで無理やりやったらもうこの時期にもうパンパンで、
確かに、
だからそういうようなこの囲碁とか将棋の先を読む、もうなんかこのレベルの高さがそのシーズン中から、
うん、
この人は、
うん、名将の器ですよね、ラミレス。だそれ僕感じたのは、うん、その土曜日の試合の時に、うん、浜口ブルペン入ったんですよ、
うん、
で僕ね浜口行くかなと思ったんです、
うんうん、あの一緒に行けとかした
エスコバーよりも、うん、明らかにほらエスコバーってその当たり外れが多い
ピッチャーですよ
ね、うんうん、
いい時はもう
手つけないけど、もうダメな時ダメじゃない、
うん、そうなん
で、あのドームの雰囲気ですから、うん、あの顔見たら分かるじゃないですか、もう多分ダメなんですよね、うんうん、だから本当に日本シリーズを何をやっても取りに行くんだったらあそこで浜口あってもいい、よかったんですよ、
うん、
でも浜口ってシーズン中
も、ね、
中継ぎしてないし、うん、連続やっぱ先発じゃないですか、うん、だから最終戦もし7戦まで行った時に
ラミちゃん言ってたら7戦まで浜口投げるって
本当
でもなんで入れてんだと思ったんだ
ろう、で入れてるってことは投げさせる準備、
もちろんもちろん
ブルペン入ってましたから、
うん、
実際ですよ、で行くかなと思ったんだけど結局もうそこはもう温存してですよ、でその前に安明も1イニングで下ろした
じゃん、下ろした、
あのね僕はラミレスラミちゃんのね最後痺れましたね、うん、若いチームでまだ育てていかなきゃいけないチームで、この日本シリーズだけ取るんだったら野村かつてね、野村監督みたいに岡林を1戦4戦7戦投げ出して、
それで結果的に3年後とか終わっちゃったんだよ、そうそうそう
終わったみたいな、
うん、
ありえるじゃないです
か、あり得る、
ラミちゃんはあこの人はそういうことやらないんだと、
まあ独特の古田がちょうど解説で古田が褒めまくってたの、
あ本当ですか、
彼は外野手で普通外野手のピッチャーのあれは下手なんだけど、現役の時からレベルが違ってたんですよね、なんで現役の時からピッチャーの研究したり、
うんうん、いやそれがね僕ね
すごいよね、
びっくりしましたね、うん、だからあれは選手からもう信頼されると思います、
あぶれないからね、うん、今日見たらね俺の知り合いのライターが書いたんだけど、はい、スポーツ記者の、
はい、
で言ってることはぶれないんで、うん、しかもどんなことでも慌てないんだって、うん、だから例えば高橋由伸なんか普段さ鉄仮面みたいだけど、
ね、
急に慌てるじゃないですか、
そうですね、
でも人間だからしょうがないの、うん、慌てて、うん、だからマナカとか、うん、ヤクルトやマナタとか、うん、ラビちゃんみたいにぶれないというか、うん、なんか何かあっても動じないのが選手がもう安心できてできるみたいよ、
それはそうですよ、
それでなんかね、まあ、それでやっぱ白崎がいい例だけど出てない選手たくさんいるじゃない、しょうがない それに対して監督と選手って温度差があるんだけど、ラミちゃんは他の監督って監督から話しづらいじゃん、
うん、
なんかこう、ままあ、向こうは挨拶しますするけど、ラミちゃんはあの元気
あ
元気とかさあの頑張ってとかなんかちょこっとこう日本語で声かけたって、
なるほど、
そうすると選手からすると要するにあ見てくれてんだなって、うん、
嬉しい
ですね、うん、そう、そういうなんか気配りが記者が言ってた
それこそあの土曜日の白崎の、
うん、そうそうそうそう
ホームラン
に繋がってる、そうそうそう、
僕ねあの DH で、うん、知らせと思ってなかったですよ、うん、あれあそこで変な
俺は思ってたんですよ、
思ってました、
うん、思ってた
僕ねあの時
最初で打つと思ったんです
よ、本当ですか、
うん、
あれね変な話細川でもいいんですよ DH、
うん、
あの
分かる分かる、
彼
は俺はね出ると思ってたんですよ、
思ってました、
出てた思ったんですよ、
あそこで知らせを使うってのはラミちゃんだなと思いましたね、
うん、なぜかというと1回もあの CS かないか1回も出てないし、
うん、そうそうそうなんですよ、そうなんですよ、
で DH でしょ、
うん、
で細川もまだ全然荒いし、うん、音坂も日本シリーズ7か80で
しょ、そうですね、
でもう2人を使う理由があんまないし、
なるほど、
細川1回も出てない、設楽さん1回も出てない、うん、で意外性があるんだけど、
なるほど、設楽さん
でそろそろ行くかなと思った
の、なるほど、
で出たら結果出すもって当たったんですよね、
それがパゴン取っちゃってね、
うん、
あれはちょっと痺れました、
ね、あいつソロホームランしか打たないんだよ、その先って言われてるんだよ、ファンにも選手もその先って
言われ
てソロホームラン、去年も7本ホームラン打って、7本ともソロ、
あ
ランナーいるとホームラン打たないんだよ、
ね、
でもオープン戦は2年連続すごい予想だ
よ、いや実はあの試合ねソフトバンク本田先発ね、
先発だった
ね、本当はね、
でも体調不良っていう理由で東山が投げたっていう、そういう伏線も実はあって、だからソフトバンクとしては実は東山って7戦目に先発を
する。そう
だからソフトバンク、あの試合をどうやっても勝たなきゃいけない。
ソフトバンクさ、本当にそうで、例えばもっと悲惨なのが、澤で3イニング投げたよね。おそらくさらに延長に入った。なんか延長の可能性あったわけじゃない。
あったっす。まあ、15回までやりました
。次、武田が準備したの知ってる？
武田第7戦。
なのに準備したの知ってる？
そうなんです。
ブルペンで。
じゃ要するに、この試合を勝たないとどうにもならない
っていう。だから俺思ったのが、この試合勝てば、明日勝てるじゃん。
そう、例の、なんでかって安田が1イニングで降りてるわけですよ。
澤で投げられない。
そう。最悪引き上げでもいいわけですよ。これやばいなと
思って。けど俺はもう負けると思ってたんだ。
本当に。
もう負けると思った。もう尽きたなと思って。
ああ。
で最後宮崎が変な目に見えないエラーしたんだけど。
まあ、宮崎でしたっけ？
宮崎がサードにベース踏んでファースト投げた時に、あれ目に見えないエラー
ありましたね。はい、はい。
あもうちょっと、
ね、
もう目に見えないものが多すぎて。
それ言うんだったらその前の砂田の守備ですよ。
それもそう。
峰井君の指示が悪かった、あれは。
いやでも砂田がうなだれてまだ反省してた。
あ本当。
もうあれね、あの後のインタビューで、もう雰囲気に上がっちゃって、見えなかったわけ。それで、中にいてファースト投げるの分かる、ホームに投げれば挟んでアウトなの分かるんだけれど、もう体が自然に動いてファースト投げちゃったと。
あれね、
まだ22歳経験不足。
あれね、ファーストがロペスなので、そこもあったと思います。左ピッチャーだからゴール取った瞬間に体ファースト方向向いてるわけですよ、で日本人だったらやっぱり声かけられる、でもロペスだから
それもあるよね。
ありますよ、で峰井君もあれね、キャッチャーの峰井ね、セカンドって言っちゃ、ファーストって言っちゃったんですよあれ。
多分そう、
砂田がバックホームする体勢だったんですよあれ、でも躊躇してファースト投げちゃった、あれね、シーズン中だったらバックホームなんですよ。
そうです、
間違いなくね。
まあ、あの雰囲気と、まあ、これも経験のなさ、
経験です、
ね、あれ岩瀬だったら間違いなく、
まあ、いやそれは
自分でやってくるよ。
そう、それはそうですね。
でも岩瀬の場合足つまずくかもしれない。
そう、足の可能性もあるけど、
足がつまずく
かもしれない。あれはやっぱ経験の差がね、
もうそれがね、もう
出たかな。
もう1戦目からソフトバンクのレベルの高さに面白さですなんて、こっちはもう守備のうまさ、あのショートの今宮
の守備とか、
あと外野の守備とか、バントのうまさ、盗塁なんか一生懸命牽制したのに、セ・リーグ選手の走ってこないよ、
ね、
あんな牽制したら。
そうですね、平気で走っちゃうから
本当にそう。でもやっぱりそのレベルの高さを思い知らされたんで、まあちょっと無理だなと、
まあ、そこはありましたよね、だそういう意味ではね、その土曜日の試合の時に、そのソフトバンクのセカンドの明石、あれのエラーのおかげで、ベイスターが勝ち越したじゃないですか、あれはね、
あれはね、球場の雰囲気だと思うよ。
そうなのかな、だって、
いやもうなんかカビがあったってカビ
があったんですよね、
あの球場の雰囲気、
あれ僕はそうは痺れましたね、あの瞬間。
いやー、痺れたよ、もう
DNA これあるんじゃねえかなと思いましたね、だからやっぱり最後はやっぱり選手の層の厚さ、
いや面白
さ、経験の差、あれ、ね、点数以上にやっぱ出ましたよね、
思い知らされた。
王者は王者だと、思いましたね、でもそれが実は野球の面白さであって、
そういうこと、
ま
あぶっちゃけ紙一重なんだけどね。
そう、あのね、結果として紙一重なんだけど、でもその一重の
厚み、いやもう俺はね、もう分かってたんで、このまあ1、まあベイスターズ好きだけども野球部自体大好きなので、そういうところの深みをこう味わって、だからいい試合でしたよね、いいシリーズでした、
ものすごいいいシリーズでした、なんていうのかな、多分これからあと向こう5年ぐらいの、その日本のプロ野球をですね、こう想像するにあたって結構エポックメイキングになる日本シリーズだったんじゃないかなという気はしましたね。
でラミちゃんの、コメントは知ってるでしょ、また我々負けでもないと、これから来年に対してすごいいいものを得たって言って、いや本当にそ
う、伸びしろはむしろ DNA あります、ありますから。
ソフトバンクは、あでもソフトバンクもな、来年ぐらい急にすげえの出てくるんだよね。
ただね、シリーズ終わった瞬間に、佐藤義則、
あと鳥越だったね。なんで
佐藤義則に楽天戻っちゃった。
なんで、
多分あれ工藤監督とのあれ
確実か、
工藤さんはピッチャー出身ですから、やっぱり
先輩だし、
佐藤さんとやっぱり合わないん
ですよ。大先輩だしね、
大先輩、
言いにくいし。
で佐藤義則って名伯楽ですよ、
知ってるよ、
日本ハム、楽天、そして
ね、引っ張りたこだもん
ね、福岡、
もうのんべえなんでね、
の
んべえ酒も、ね、もう使い目で噛み取った
し、そうであれはもう全く工藤さんと真反対のタイプじゃないですか、
あそうなんだ、鳥越もそうなんだ、
鳥越
もやっちゃった、守備系でしょ、守備とかあれ
そうですね、 でもね、この鳥越と佐藤コーチの対談はね、結構
代わりに誰が来るの、
いや、わかんないです。ひょっとしたらあれ、イリキとかそのまま上がってくるんじゃないですか、
ね、おイリキ、うん、おー、洋係から、
わかんないですけど、
洋係から
苦労しますからね、イリキは、はい、あれでメジャーも経験しますから、うん、意外とそういうパターンじゃないですか、わかんないけど、うん、で楽天だからこれでわかんないけど、与田さんがでも辞めるんでしょ、
与田さん辞めんだ、
いや、いや与田はでもコーチとしては力ないっすよやっぱ。で考えてみたら佐藤義則と監督梨田さんですから、
ああ同じあれだ、
同じじゃないけど、
同じじゃないか、近鉄とあれか
阪急ですけど、まあまあね、近しい中っていう、
で村田修司楽天のところらしいじゃん、
いやあれ取らないんじゃないですか、星野さんがダメだって言ったらしいですから、
村田修司どこ行くの、
村田はね、行くとこないっすね、今考えてみたら。
俺ね、本当に頭くんの巨人のことだね。もうね、昔からなんだけど、俺村田が巨人行くときに、俺らベースファン、もう裏切り者扱いしてるんだけど、はい、巨人に行ってどうすんだと。江藤を見ろ、川口いろいろ思ってて、戸田マニア昔から冷たいのよ。それで、あの捨て方、じゃあ亀井とかさ、山口哲也とかさ、あの宇都宮とか、あっちの方がいらないだろうっていう。
確かに。
村田の今年の成績見ろよ。他の代わりのやついないじゃん。
確かに。
村田修一、もうただベイスターズはもう絶対もう受け付けないけど、
まあね、
その後捨て方はないだろうっていうのあるよね、巨人の。
村田が行くんだったらもうどうあるかな。
でももう限られてる。ヤクルトは今調査中なんだけど、
ヤクルトも川端が来年復帰しますから。
でも川端の方が無理よ、もう
多分、ね、
もうあれ怪我して
るでしょ、ね、あと中日チーム福田と高橋がいますから、うん、ダメでしょ、
得点じゃないの。
楽天はでもサードはほらウィーラーもいるし、あと今江もいますから。
DH もあるし。
あ、そっか、パリーグの使い勝手や
ん。そうそう、パリーグの使い勝手も。
そう見たら日本ハムじゃないですか。
だからそのありえるんだよ
ね。ね
え。村田ちょっと。
村田だってまだ衰えてないですからね、あれ。
ただね、あれなんですよ。今日ね、あの矢野健二が一回クビになったでしょ。矢野健二、あの国民だ
け。そうで
したっけ？あの今年また契約結んだみたいで。
ああ本当ですか。
矢野がいるから、まあ、DH とかいやファーストもあるし、もしかしたらいらないかもしれない。37歳でしょ、
うん、で村田まだ元気ですよ。で村田守備いいから。
そうなんですよ、だからなんで巨人をクビにするんだって言うんだよ。これはねちょっと、ね、納得できないんですよ。
巨人はでもやっぱ岡本育てたいんでしょう。
育てたいも何も俺育てるべきだと2年ぐらいから思ってるのに、オープン戦とか最初だけ使ってちょっとダメなら、
まあ、もう2軍で、まあ、外野
守ってますからね。横浜見てよ、桑原、梶谷、2を打てなくても打率2割1分取ってたんだよ。
おっしゃったですね。
で上昇球団とか言うけど、はっきり言ってそんな考えはもう古いんで。
確かに
2年ぐらい優勝考えずに育てなきゃいけないんだよ巨人は。
確かに。だから巨人はそれできないのが巨人ですよ、
ダメだね
巨人はね、これは厳しい。あれはね、あの
巨人の血の相互に落ちると、
あれはしょうがないですよ。
なんでさ、菅野、マイコロス、田口、あの3人のもう凄まじい先輩、まあまあまあ、もう12球団最強の3本柱がいて、ね、しかも4番手にさ新人の畑、
ね、
あれめちゃくちゃいいじゃん畑。
いいっすね、あれいいっすよ。
あんなのがいて、なんで4位なのみたいな。
まあまあチグハグなんですよね巨人はね。
本当だよね、すごいよね、菅野なんかもう球界ナンバーワンだよ。
いやもう球界どころじゃないですよ、もうメジャーリーグ入れても
そうでしょ、
ナンバーワンクラス
で。マイコロスって外人の方はメッセンジャーと並ぶぐらい先発する
。マイコは多分来年メジャー戻ります。
あれってさ、噂流れてたけどどうなんだろうね。あれマッソンもそうだよ、マッソンも。
マッソンは多分
書いてあったよ、マッソン、マイコラスもしかしてみたいな。
マッソンは多分日本残留だと思いますね。
マイコラスはまだ決まってないよね。
多分テキサス戻ると思います。
決まってはないよね。
だって去年だってマイコラス散々パラほらメジャー戻るって。
あ、本当に
お金に釣り上げてんだ
も
ん。
多分奥さんがあれだ、奥さんも。
いやマイコラスはね、僕申し訳ないけど、マイコラスファンに申し訳ないけど、俺あいつ大嫌い
なんですよ。俺嫌いなん
で。なんでかっていうと、去年の広島、広島優勝決めた試合があったんですよ、黒田が投げた試合、あの時のマイコラス見た瞬間、本当舐めてやがんなと思って、で結局ほら松山にホームラン打たれて、最初鈴木誠也にホームラン打たれて、で4番の松山に連続ホームラン打たれて、次のバッターね阿部かなんかだったんですよ、でビンボール投げて、黒田に脅されて、黒田がベンチからお前やつらこの野郎っつって脅しに行って、でマイコラスがシュンとなっちゃって、ね、ノックアウトされた。
普段のメジャーの上だから。
そうもうね、僕アイピッチャー大嫌いなんですよ、個人的に嫌いなんですけど、であいつはねもう巨人はどうでもいいんですよ、メジャーに戻りたいだけで。メジャーにってある程度多分勝てると思います。
勝てると思う
よ
ね、
あのタイプだったら。多分今年も多分戻るんじゃないかな。だけどマシソンはね、彼はね やっぱり日本人以上に日本人の魂を分かってるピッチャー。
ベイさんの不審だ。
ちょっとないかな。
マシソンね、いいやつなんだよ。
マシソンいいやつよ、彼は。うん、
マシソン、巨人なんかダメだよ。
いや、巨人にはもうマシソンがいないと多分巨人成り立たないですよ。素晴らしいですよ、彼は。
マシソン素晴らしい。
うん、あの、だって7年ぐらいも働いてますけど、あれは素晴らしい。日本人以上に日本人の魂分かってるし、うん、素晴らしいですよ、彼は。で、衰えないしね。
それを言って巨人の順位だよ。
やっぱり
なんか4番が目だもん。
監督はボンクラとしか言えないですね。
監督しかもクビじゃないでしょ、うん、結局そう、KO 枠プラス、うん、もうあれだよ。
だってあれはだって
そんな種類じゃなきゃダメだよ。
ダベツネが頭下げて監督になってくれって言ったのはしょうがないですね、う
ん、あれは監督変えるべきだね、一人まず。
あれ巨人の監督になる人気いないじゃないですか、
中畑巨人。いや、巨人はたくさんいるよ。OB の層の厚さがすごいじゃん。
なりたくないんですよ。
批判がすごいから、
うん、なるんだったらもう一回原さんですよね。
原もやんないでしょ。
いやいや、原さんしかないです
よ。あれでしょ、原って結局あのヤクザ絡みのああいうのがあるからイメージ的にもう巨人はダメだって言われるでしょ。
ただあれだと時間がもう経ってるから、うん、もうある意味ほとぼり冷めてるから、う
ん、でも原人気あるから原対抗が多いんじゃないの。
思いますよ。
名監督だしね。
原さん名将ですから、うん、だからベイスターズのラミちゃんが今年ダ
メだった。ああ、噂流れてた。本当に流れてた。
神奈川出身
で。で、本人が、うん、なんか、知人に漏らしたらしいよね。あの、巨人じゃない、違う球団の感じでやってるんです
よ。
しかも地元、地元神奈川はさらにこれから、これから伸びるチーム。
で、GM は
高田が巨人の、しかも8番継承してる
って。そうです、おっしゃるとおりです
よ。あるんですよ。だから俺ね、今年ベイスターズ4位になったら、おそらく、ラミちゃんクビだったと思うね。
だったら原さんの可能性ありましたね。
中畑待望論も強かった。
中畑さんはね、いや僕大好きなんですけど、
待望論は出
てた。中畑っていうのはタイプ的にもうスターターじゃないですか、うん、要するにベースターってもうスターター
から、うん、今で言うとヤクルトがいいんだよ。
ヤクルトか、
今で言うと中畑がいい。でもヤクルトって面白いね。身内の地味なのを選ぶよね。真中にしろ小川淳二、
小川淳二。今年小川が、まあ、GM からまた監督復帰してヤクルトですよ、うん、来年、まあ、多分ね1年ぐらい指揮取ると思うんですけど、2年かな最長、うん、で宮本慎也がコーチで入ったじゃないですか、
う
ん、
宮本でしょ。
次宮本ですよね、うん、間違いなく、うん、でも宮本が監督だったらヤクルトはなんかヤクルトらしさ失いますよね。よくもあるかも。
どうなんだろうね。
宮本慎也相当厳しいですよ。
あんまり
だって宮本慎也のあの世代考えてくださいよ、
うん、
まだガチの時代の PL 魂持ってます
か。持ってるでしょ。
他もうヤクルトそんな選手いないですよ、ね、うんうん、やばいですよ。場合によっちゃ桑田とかコーチ来るかもしれないですよ。場合によっちゃヤクルト。
あ、そうだね、うん、宮本慎也も、うん、あでもなんか全部なんか一プロ野球の人地味な監督だと面白くないね。
まあまあ派手な方が
面白いですけどね。ヤクルトぐらい弱かったらなんかもっと派手な監督を呼んで
しまう。ヤクルトこそもともとラミちゃんがいた球団ですから、
うん、
場合によっちゃラミちゃんが DeNA 辞めちゃったら
ヤクルト。だから評価は今上がってるから辞めて、まあ1年ぐらいあれがあると思うけど、う
ん、あるかもしれない
ですよ。それはもう今の地位になったらあるでしょ、う
ん、あるですよ。
結局そういう世界なんで。
そうですよ。
そうだ、
ま、ラミちゃんだったらバレンティンコントロールできますから、
うん、バレンティン辞めんじゃないの。
いや、辞めないですよ。あれバレンティンもうメジャーもう戻れないって分かっちゃう。
戻れないよあれ。
もう無理。
でもバレ俺がヤクルトの一番あの給料も高いでしょ。俺がヤクルトの一番上だったら、あのバレンティンも切るけどね。いや、なんで守備がダメでしょ、うん、足もダメ、うん、それにいてあのやる気ないプレーが多いでしょ。で、わがまま。
まあね。
で、いい点がヤクルトファンに愛されてて、あの当たればすごいのが多いっていう。はい、でも、もうこれからのチームなんで、
まあまあまあ、
もう捨てた方がいいと思うけどな。
まあね。
これはもう、パターンから言うと外人だし。
畠山も怪我してる。雄平君もダメ、怪我してるダメ。川端も
怪我。川端怪我でしょ。
で山田君がもうそのプレッシャーをモロに浴びちゃってダメ、うん、
まあ来年ぐらいやるでしょ山田は。
まあまあね。そうだったらバレンティン切れないですよね、なかなか。
いやだからそのベイスターズの最初の頃と同じで、その優勝考えなきゃいいんですよ。優勝っていうか、はい、考えなきゃいいんですよ、うん、もう育てて、
はい、
あの2年後3年後花を探すみたいな、はい、その戦法でいいと思うんだけど、ね、
そう考えるとですよ、来年ついにいよいよベイスターズが本気でリーグ優勝を狙うぐらいのポジション来てますよね。
いやいや、完全に広島は多分ビビってるんじゃない。
でしょ。じゃあここで僕は聞きたい、
うん、
嵐さん毎年この時期に、うん、ベイスターズ先発10本柱構想を公表してくれる。
でもそんな間違いではなかったでしょ。
大体合ってる。
あの対談した選手とか言ったけど、はい、繰り返したら
大体合ってる。
大体合ってるよ、ね、はい。
じゃあ2018年度版、うん、DeNA の先発陣のちょっと構想を聞かせてもらえ
ない。これね、先発9本柱です。
1本減りましたね。
1本減りましたね。1本減ったけど、はい、中身はもっと長いので
、
前は10本だけど、はいはい、薄い1本なんで、
だ
い
た
い5勝ふーって吹けば
5勝が6勝で10本だった。
そう
今年は、ところが来年は9本だけど、
まあ、9はいきますね、
はい、
というのはあの
平均8勝ぐらいできる。
というのはシーズン優勝を狙うとしたら、はい、9なきゃダメだと思うんですよ。
確かに確かに。
なんでかっていうと、ね、今さ5本柱いるわけですよ、うん、5本柱いいです、はっきり言って、うんうん、けど5本柱ってシーズン通すと、はい、1人はまず大体怪我してます、
まあまあまあまあ、
しょうがない、まあ、で1人は不調です、
はいはい、
そうすると実質3本なのよ。3本それでソフトバンクに広島にしろ、うん、その残りの6人のローテの中で3人が、うんうんうん、うまく埋めてるのよ、うん、シーズン、うん、コンスタントじゃないけど、うん、それが選手層というわけよ、うん、で今5人います。でプラス4っていう考えてるんで、
うんうんうん、じゃあ
結果
者嵐さんに解禁してもらいましょうか、
うん、
来年の DeNA 先発陣、
まずエースですね。
エース
はもうカロスももう一番納得する、はい、今永です、
ね、もうこれしかないですね、
うん、
来年
怪我はまだしないでしょ。
彼のフォームは怪我しないフォーム。
しないフォームだよね、はい、だから
体も強い、
まあ、はっきり言って、まあ、16、17ぐらいやってほしい。
いや
あ、その能力は絶対あるよ。
最低15勝
です。だから菊池雄星今年何勝？
16勝
だから菊池雄星ぐらいできるよね。
あのね、全くタイプは違います。
菊池雄星すごくない？
菊池雄星多分来年ダメです。
なんで？
あいつバカなんで。
けどすごいじゃん球。
すごい球はプロは打てます。だけど本当にコンスタントに成績上げようと思うとクレバーじゃない
ですか。まあ、当たり前で菅野にしろな、は
い、
もう
桑田生はあいつは賢いんですけども野球選手として見たら多分バカなんで、
うん、まあ、それはもう
その頭の良さを考えると多分今永のよっぽど上ですね、
うん、
だから僕今永は今年11勝しましたよね、うん、去年8勝でしょ、
うん、16は
11勝、まあ、最低15
ですね。これはそれをね
全然いけると思います。
15はしてほしいという、はい、そのぐらいの期待を込めて
十分に可能性はあるし、
これエースですね。
エース、
もう俺はもう開幕ピッチャーもやってほしいと、はい、2番手はですね、
はい、
ウィーランドですね。
お
ウィーランドはバッティングでこう騒がれてるけど、バッティング騒がれてるんだけどバッティング置いといて、
はい、
ウィーランの能力はすごいですよ。あの CS とはねちょっとねなんかいまいちちょっとあれだったんだけど、
長いシーズンになると
力が長いシーズンは1回怪我で2週間抜けたけど、はいはいはい、もうね安定度抜群。
今年断勝しましたね。
10勝2敗か。
素晴らしい。
防御率も 2.98 ぐらい。もうあの安定感抜群で、うんうんうんうん、実はあの外人2人取ったんだけど、はいはい、先発ピッチャーでもう1人のクレンティの方が噂100で1億5000万
だよ。そうあれダメだったんですね。
ノーコン、うん、入らないんだ。2勝。でもあれでも2勝3敗してるんだでウィーランドの方が期待されてなかったんだけど、はいはいはい、ウィーランドの能力、うん、いやウィーランドは、ね、素晴らしいね。
彼はゴロピッチャーですよね。
ゴロピッチャー
典型的なね、うん、日本に合ってます
よね。それで欠点がフィニッシュホールドがあんまりないんで、
う
ん、要するに三振空振り取れる球、うん、だから追い込まれたらあれなんですよ。粘られて球数が多くなるんですよ、
はい、
で球数が多くなると自然的に5回6回しか投げられない、うん、で100球超えると急にコントロール乱して球威もなくなって打たれる100球ピッチャーなんですよ、
はいはいはい、
100球でもまだ20代かなあれ、
まあ、
まだ若いし
8球ぐらいですよね。
それでさらに修正できるんですよ、
はいはいはいはい、
でオープン戦でも急に打たれた時があって、うん、よかったのに、うん、あ修正ポイント分かりましたと、うん、だからさっき言ったように頭がいいんですよ、
はいはいはい、
でシーズン中もずっとよかったのに突然悪い日があったのね、
うん、
でもまあ前も俺から言うと悪い日だってそれあるよと思うんだけど、うん、彼は修正ポイントが分かったと次のあれまで、用意してって言ったの次ちゃんと修正して
る
んだよ。
そうするとまあシーズン通してみると
全然もう一番ありがたいんじゃない
10勝
しかも打てる
10勝5敗ぐらい
しかも打てるんだから
素晴らしいですよね。で防御率はまあ 2点台後半ぐらいは、
うん、もう3点前半ならいいじゃん。
キープできると、
うん、で140もうあの規定投球回数も投げられ る一番いいよね。
安定感
安定感もうこれは重要なんですよ。
ある意味では番長みたいなタイプですね、
うん、
番長もそういうタイプでしたもん、
ね、番長もそういうタイプ、まあ、チームは良かったから目立たなかったけどもう本当にそういう感じですよ。
そう3番手は
3番手はですね、はい、やっぱり伊能くんですね。
伊能くん来ますかそこに3番手で。
やっぱりね、うん、彼はね、すごいですよ。なんで今年も投球回数達してるよね、はい、6勝10敗で防御率は 3.5 ぐらい、
うん、
6勝10敗でまあ良くないんだけど、うん、今年春先から怪我一切せず、はい
体が強いですね。
それで、はい、先発ローテーションを1年間通して先発を守るっていうのはどれほど、多分12球団の先発ローテーションで守ってる何人いますかっていうレベルなんだよ。で、あの回数もちゃんと食います。
今年で3年連続でローテーション守ってますから、
それってすごいんですよ、
ね。まあそうですね。
でいい時はそれでかわいそうな、ちょっとかわいそうなことがあって、うん、相手のすごいエース格と対決させるわけですよ、ね。うん、そうするとこっちも点取れないんですよ、うん、そうするとっていうので勝ち星も上がんなかったり、はいはい、でいろいろ不運もあったんですけど、もちろん情けない試合もあるよ。
今年で言うと、うん、結構巨人戦で
菅野
が勝ちましたよね。
で、不甲斐ない時もあるけども、うんうん、やっぱり井上はもうしっかり、うん、
やっぱ最低限3番手はいけると。
3番手、いや3番手でまあ11勝ぐらいは、
まかり間違ったら開幕投手もいけるよと。
まあそういうのも
ぐらい
のことそのぐらいの
イメージ、
ポテンシャもあるし、井上君ですね。
なるほど、
うん、
4番手は、
4番手やっぱり石田だね。今年はねちょっとあの怪我とか
ちょっと不本意でしたね。
6勝6敗で防御率3点だけど、まあ石田の場合はね、あの残念ながらシーズン通してはちょっと無理ですよね、は
い、なるほど。
あの途中ちょっと肩がなって、あのいあのあれにあのタイプも同じだけど、うん、ソフトバンクの和田に似てる。1年間は無理みたいな、はいはい、うん、でもまあ試合も作れるし、うん、まあクレバーだし、
まあ言うても今年の開幕投手、
開幕投手、うん、で俺その開幕、そう開幕戦見に行ったんだよ。石田打たれるとか思いっきり見て、バックネトラで、しかもずっと雨でね、気温が10度ぐらい、
ね、そうですよね。
もう小池都知事が始球式で
寒いってぼやいてましたよね。
寒い、もうああなるとね、勝ち負けもどうでもよくなんでね。
なるほど。
でボコボコにやられて帰ってきたんだけど、あ、それで4月に新潟と横浜さん
が、
でそれもさ、先発石田でまた石田が持って、それで新潟で見せたらいきなり一番山田に先頭出しホームランだったんだよ、エリザリー。もう石田またボコボコにやられちゃって先頭出しホームランだよ、山田当時不調の。
あ、石田でもちょっとこう好不調の波が激しすぎますよね。
でもまあ、俺の評価まあまあ高いんですよ、
うん、僕もね、ポテンシャルは石田あると思いますよ。
球は確かに速くないけども、はい、うん、あのソフトバンクの和田みたいなタイプで、うん、今25ぐらいで、はい、おそらくあとね10年できんと思ったよ
ね。あ、そうですね。
そういう面から言うとまあ無理しないで、
うん、
まあこことっていう時もやってくれるし、まあ、石田がやっぱ4番手
です、ね、4番手、
うん。
5本目は
5本目はやっぱり浜口です。
浜口、
ただね、やっぱり2年目のジンクスプラス、やっぱり研究もされるし、うん、本人のあれもあるから、うん、まあ5番手って扱いですね。まあ発揮して分からないです、来年は。
まあ2回目の頭ぐらい
な、うん、じゃあちょっとまだはね、来年も同じようなピッチングしてくれるのかなみたいな、ちょっと不安がねありますね。
6番手は
東ですね、先輩も先発も
来ました、ね、
新人だ。
立命から入るね、東、
うんうん、
彼はね、僕評価高いですよ。今年の浜口よりも評価高いです、ね、
本当、
うん。彼はね、ピッチャーとしての完成度も高いですね。
何が得意技？
あのね、球速まだ速いですね、
うん、
浜口今年は活躍しましたけど、うん、球速あまりなかったでしょ。
頑張って150なんか出ないんですか？
140半ばぐらいですね。
平均するとね、
うん、はい、で投げてるボールのどうですかね、概ね半分ぐらいがフォークボールとチェンジアップ、ね、
チェンジアップ、うん、いや、まあストレートも、うん、
まあ、マスも結構投げた、うんうん、浜口はコントロール悪かった。
そうなんですよ。
だから割とこの早い回でノックアウトされてる方も結構多かったんです
よ、うん、あれあれ。
でも東ってピッチャーはコントロールが
いい。じゃあ石田タイプってこと？
石田と今永を足して2で割ってるイメージですね。
球速いと
思う、うん、速い。150マックス、152、3。
左で153ってすごくないですか、
はい、結構投げますよね。で体ちっちゃいんですけど、
そこがねちょっとね、
いやそれは今永と同じような感じなんですよ。今永も体ちっちゃい。
あ、まあ、ない。
だけども彼はピッチャーとして能力がすごい高いので、クレバーですね今永は、
うん、
だからまあ石田と比べてですね、
うん、
体といったら石田の方が圧倒的にほらあるわけじゃない、
うんうん、
だからガミちゃんは石田を開幕投手
と
思うんですよ、
まあまあね、
うん、ポテンシャルは石田の方が明らかに高いんですよ、
うん、
だけど完成度でいうと今だからやっぱり大きいですね、うんうん、それと同じ関係で浜口と東と比べた場合に、うん、ポテンシャルとしては多分僕は東の方がある。東ですか、どっちですかね。
東、俺東でしょ、
うん、東です、
うん、
はい、違ったらごめんなさいね。
俺も今ふと思ったよ。
ずっと僕東だと思ってましたけど、
俺東だと、あれ俺も東だと思ってた。
じゃあ東にしましょう、うん、東だったらごめんなさいってことで。彼はねすごくね、場合によって1年目から10勝できる器ですね。
ただね、はい、ただあの、はい、ここ最近の横浜のドラフトって全部成功してるわけですよ。
そうですね。
あの DeNA になってから、うん、もう山崎朝輝もそうでしょ。
そうですね。
だからそれを、うん、しかも左ピッチャーもっとあれが高いわけですよ。
みんなピッチャーですね。
そうすると、うん、そのスカウトチームが流出したと思ったんですよ、うん、細川もドラフト5位6位取ったし、 そのスカウトが一本釣りでやったってことは、うん、かなり使えると思ってるんです。
そう、あの理由がある、う
ん、だから、期待は6番、うん、まあもちろん未知のものがあるから6番で、うん、ちょっと水頼みましょうか、はい、ちょっと待って、
いや本当にね、アスマはね、あれ1年目が10勝いける器ですよ。
でも6番手としてる東が10勝だったら足りなくなるじゃん、うん、
まあ新人ですからね、
うん、ちょっとね、うん、浜口オープン戦で見るときも楽しみだったけどちょっとね東もねちょっと見てみたいね。
彼は本当にいいっすね。
今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。